2019年明けましておめでとうございます。皆さん、正月休みいかがだったでしょうか。私も久しぶりにがっつりと正月休みをいただきました。いやいや、しかし正月休みってほんと最高ですよね。テレビはね、特番で充実してるし、お雑煮やらね、おせちやらと、食べるものもなんか普段と違ってね、なんかめでたい感がありますよね。まあ私、こんなこと言うのもですね、実は昨年までは夜勤業務でですね、年越しを職場で迎えていたというね、とんでもなく過酷な環境に身を置いていたんですね。まあというわけでね、今年は、本当にね、久しぶりに、家族水入らずで、まあ年越しそばを食べ、ガキの使いを見て、まったりと時を過ごしていたのですが、まあただね、嫁からしたら、毎年お正月は仕事に行ってるはずのうざい旦那が、今年に限って家でダラダラしていると。それはそれはただただ鬱陶しい生き物が目の前にいてるだけに映っていたのでしょうか。1月1日の朝っぱらから、ダラダラすなと、半笑いでケツを一発蹴られてしまいました。年の初めの、試し蹴りはい、始まりました。一人笑い第48回ということで、この番組はずっと笑っていたい年のスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやいや、年末は、ガキの使いのね、笑ってはいけないよメインにね、まあ、CM になったらね、紅白を見てたりと、うろうろと教えたのですが、カウントダウンの瞬間だけはなぜかジャニーズのね、年越しコンサートを見ておりましたね。まあ、しかしジャニーズだけでもアイドルグループってめちゃくちゃ多いですね。まあ、そのね、ジャニーズに入るだけでも大変なんでしょうが、まあね、そっからのね、競争もえげつないもんなんでしょう。まあしかし若くしてね、目標を持ってアイドルの世界に飛び込んでね、まあ努力を重ね、その売れるレールにね乗るってね、どんな感じなんでしょうね。まあもちろんね、辛い日々もあってね、まあもしかしたらちょっとね、心が折れて家族にね手紙なんて書いてるのかもしれません。姉さん、アイドルの世界も大変です。この前も握手会で500人ぐらいのファンと握手しましたが、ファンの手がラーメン屋の床のようにギトギトだったり、握手した後むさぼるかのように手を喋ってる人がいました。カニでも食うとんか。まあでね、正月ね、まあさすがに私もね、まあだらだらしすぎておりまして、まあちょっとね、とりあえずね、これじゃダメだということで、進行中のね、レザークラフトに、取り掛かりましたね。まあツイッターの方でもね、アップしておりますが、昨年のですね、10月頃ですね、カバンね、革でカバンを作り始めておりまして、この正月やっと完成をいたしましたね。いや、しかしやってみな、やっぱ分からんことってほんといっぱいありますよね。まあね、この革でのカバン作りなんですけれどもね、最初の段階ではもうもちろんね、パーツパーツに分けてね、まあパソコンで図面を書くわけなんですね。で、書いた図面をね、紙に印刷して、まあ、紙の段階でまず組み合わせをしてみて、試作を作るわけですよ。まあそれで、やっぱこれはあかん、ここはあかんと、ここ気に入らんとかね、いうところがあったら、まあ細かい修正を加えて、これで OK となれば、まあ本場のね、革へと作業を移行するわけですね。しかしね、やっぱりね、革だって生き物でございますよ。ね、硬い革もあればね、柔らかい革もあるわけですよ。どのパーツにどの革のどの部分を使うか。ね、そこも考えなくてはいけないわけなんですね。で、まあ今回完成したカバンでございますが、このずっと笑っていたいねのね、ずっと笑のイラストをね、刻印した革とかね、ワンピースのね、キャラクターとかね、刻印したものとか、はたまたね、トランペットのイラストをね、刻印したものとかをね、数種類ね、作って、そのいろいろ作ったうちの二つを、まあ、ホックボタンで、カバンにね、パチパチとね、貼り付けれるようにしたわけでございますね。まあこれによってですね、このカバンのね、顔がね、簡単にね、変化できるようにしたわけでございますよ。まあここら辺がね、まあ手作りの面白いところなんですね。で、私、嬉しがって嫁にカバンを見せたわけでございますね。そしたら、 ちょっとね、まあ、小柄なね、カバンだったためか、ああ、これね、女性が使うにはいいかもね、とね、感想をいただきましたね。ああ、そうかそうかと。まあ、だったらこのカバン使うかいとね、聞きますと、嫁さん、食い気味に答えが返ってまいりました。絶対いらん。いやいやいやいや。ここ3ヶ月苦労して作ってきたカバンですよ。ねえ。嫁もその光景を見ておりますよ。それを即答でいらんって、あんまりですやん。しかもですよ。嫁さん、なんと、カバンが欲しいからショッピングセンターに行くとか言うとるんですよ。はぁと。まあ。まあね、好みがね、ありますから、人それぞれですから、まあまあ、まあ、しゃあないなと思っていたわけなんですね。で、千葉県はね、船橋の奈良ポートにね、行くとのことなんですけれども、何やら、パパッと買ってね、パパッと帰ると言うとるわけですよ。で、私もね、この正月のね、ダラダラ感から脱却するために、まあちょっとね、ランニングでもね、しようかなとね、考えていたわけなんですよ。で、我が家からララポートまでは、まあ、距離にしてね、約10キロなわけですね。まあ、走ると大体1時間ぐらいですね。まあ、嫁が車で、ララポートに行って、ショッピングが終わる時間も、まあ、ちょうど1時間だというわけです。まあ、じゃあね、その時朝の9時過ぎですからね、まだララポートも混んでない時間ですよ。あ、このタイミングだということで、嫁さんはね、車で、私はランニングで、10キロ先のララポートで待ち合わせをして一緒に車で帰ろうとね、話がまとまったわけなんですね。私のね、いつもするランニングなんですが、まあ、ただただね、河川敷を行って帰ってくるだけのね、単調なコースでございましたからね。ああこれは、ね、いいなと、いつもと違うコースとか走れるなと、しかも行きっぱなしでね、帰りのコースは考えなくてよいと、ああいいですね、素敵な条件が揃いましたからね、まあ、息揚々とランニングをスタートしたわけでございます。まあランニング中はね、いつもねポッドキャストをねこう聞かせていただいてるわけですよ。たくみさん、コクピット通信記録をね、聞かせていただきましたね。ありがたいことにこのズトワラのね話をしていただいておりましたよね。走りながらね、あ来たーってね、あズトワラ来てますやーってね、軽快にねランニングをさせていただきました。たくみさん本当にありがとうございますね。で、1時間かけて、ララポートに着いたのですが、まあ、こちとら汗だくでございます。嫁との待ち合わせはララポート内にあるお店でございますね。そしてララポートに来てるお客さんは、まあ、新年の買い物に来たおしゃれな人たちでございます。そんな中をかき分け汗臭いおっさんがお店へと目指します。ジャージです。しかもランニング用の薄着でございます。完全に浮いております。旗から見たら頭のおかしいおっさんでございます。家族連れの子供にも変な目で見られております。お母さん、あの人汗だくだよ、毒でも盛られたんじゃないので、まあやっとね嫁と合流しまして、まあちょっとねこっちは疲れてますから、ほな帰りますかとね思っておったんですが、なんと嫁が買い物を続けるというわけですよ。いやいやいやいや、この俺を見てくれと、この薄着のジャージ、汗だく、しかも10キロ走りたてのクタクタですよ。ねえ、そんな状況で今から楽しくショッピングするのかいと、ねえ、そう思った瞬間、さすがでございます。嫁のカバンからタオル、そして着替えの洋服、帽子まで出てくるではありませんか。その場で汗を拭き、着替えまでさせられた私は何事もなかったかのようにショッピングに付き合わされました。どんだけ疲れとっても関係なしねえ、クタクタの状態で、このカバンどないやとか、この服のデザインどないやとか、わーわーと嫁さんは喋っておりました。あまり思考回路が働いてない私は、おお、ええやん、おしゃれやん、と言うしかありませんでした。とにかくシャワーを浴びさせてください、私汗臭いんです。 はい、今回この辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグズトワラ、ひらがなでズトワラとね、つけてつぶやいていただけたら私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウント、トワラ、アットマーク Gmail.com、ztowara、アットマーク Gmail.com の方までよろしくお願いいたします。メッセージを送っていただいた方には番組ノベルティを差し上げております。詳しくは番組の公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで最後までお聞きいただき皆さん、大きいんです。そして、さよなら。本年もよろしくお願いいたします。